ハナキン男子たちの大人な恋愛トーク。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
年のせいですよね。
もうあれですね、こと本当の本当にこれが最後の今年ラスト配信ですね。
いやー、今年どうでした、しんちゃん。
今年、はい、いやまあしんちゃんいろいろありましたね。なんか今年はプライベートの方がやっぱり大きかったですね、
はい、
しんちゃんは。
そっか、今年ね、結婚というプロポーズか、プロポーズという大イベントがありましたもんね、
は
い、
あったりとか、でまあね、新居に引っ越したりとか。
確かに確かに、
いろいろわちゃわちゃしましたよ。まあでも逆に来年は逆にね、仕事とかそっちの方にかじきりしたいなと思ってますよ、
はい、うん、今年30歳を迎えて、そのなんていうんですかね、5年前とかに自分が30歳で結婚してる像っていうのは想像できてました。
5年前か、25、6でしょう。だから遊んでた時だよね。
僕らが出会った時とかじゃないですか。
そうだね、いや想像してなかったね。35ぐらいまでに結婚できたらいいなぐらいに想像したし、まあ、結婚がもうなかったから、
はいはい
はい、うん、ね、まさかね、だって意外だったでしょ。
いやまあ意外でしたね。だからそこはなんか明確に聞いてないじゃないですか、なんかそのこのタイミングで結婚を決意した理由みたいな。
あー、なるほど、
はい、どうなんですかその辺は。
まあ、でもそれはやっぱり相手の人が良かったっていうだけというか、
あ、
本当にいい人に出会えたから結婚したくなったっていうか、
うん、なるほど、タイミングということですね。
ええ、タイミングですね。タイミングでございます。
なるほど、
いい人と出会えたのがたまたまこの年だったっていうだけであって、うん、全然出会えてなかったらもっと先だったと思うし。
はいはいはい、まあでもそう、なんとなく35までには出会いたいみたいな願望はあったってことですもんね。
そうそうそう、だって もしだよ、はい、もし 今の奥さんと出会ってなかったら、うん、多分現役マッチングアプリ使って、現役マッチングアプラで多分出会いまくってたかもしれないし、
はいはいはいはい、
また違う人とって、もう分かんない、それは分かんないけど、うんうん、まあ、確実に今出歩いてただろうね。
そっか、じゃあもう本当何が起きるか分かんないですね。
わかりませんよ。ゴンダさんはどうでした？じゃあ、
いやそうですね、今年は、まあ、その恋愛っていうものに対してこう初めて真剣に向き合った年だったなとは思いますね。
うん、それはすごい感じた、しんちゃん。すごい感じた、ゴンダが本気の恋愛してるってすごい思ってた。
いやそうですね、なんかやっとこれが恋愛なんだって思えたというか、
うん、いや素晴らしいよ。
そうですね、なんか今まではこうちょっとこうゲーム性を自分の中で持たせてしまっていたっていうのがあったんですけど。
そうね、
はい、ただなんか真剣に
やりちんごん
とか、ね、
あ、ごめんなさいごめんなさい、
はいはい、
最後の配信なのに、はいはい、
まあ、あの真剣にこうちゃんと恋愛をして、その人との将来を考えたりとかで、
うん、
まああの出会いがあった後にしっかりこう別れがあってっていうのが、なんかその別れる時の感じに今までの感覚とはちょっと違うものを感じたっていうか、
うん、
そこが、
いや、うん、
その恋愛は人を成長させてくれるっていう理由が分かったっていうのが正直なとこですね。
おめでとう。
はい、やっと人に、人間になれました。今年2022年でようやくですよ。
いやー、ようやく恋愛リスナーとして確立しましたね。
はい、やっとです。まあ僕はもうこっからね、どんどんどんどん男としても、まあ、来年も成長していきたいなと思ってます。
いやー楽しみです、僕、
はい、まあそうですね、ちょっと高みで見ていてください。
高みで見てる。いやいやいや、対等ですよそこは。
いやいやいや、まあまあまあまあ、まあ、いろいろね、またそういったこう結婚したからこそ言えるアドバイスみたいなのもね、いただけたらありがたいなと思ってます。
あ、そうですね。なんでそういうちょっと婚約しようか迷ってるとか、結婚したい彼氏がいるんだけどっていうリスナーの方いたら、はい、私よければ全然相談乗りますので、はい、いつでも気軽に DM ください。
そうですね、はい。ということで本日は、は
い、いきますか。
どうでしたっけ、はい、どうしましょうか。
今日はあれですね、はい、事前にインスタグラムの方で、
はい、
質問させていただいて、
はい、
いくつかいただいた質問だったりとか、はい、DM でいただいた質問に我々が正式な回答をさせていただくという場にできればなと思っておりますが、
はい、
よろしいですか。
はい、じゃあ行きましょうか。
はい、じゃあ行きます。じゃあ今年最後の恋愛質問に答えてみたい。イエーイ行きましょう。
はい、行きましょう。
では行きましょう。では早速行きますね。一つ目から。
はい、
短文で、しんちゃんとゴンタの、価値観の違いエピソードについて知りたいというご質問来てますと、
は
い、
なるほど。
とても難しいな。
難しいですね価値観の違いを感じた時の話ってことですよね。
そうだね。価値観の違いだったり、まあ、その今までの恋愛しかり、
はいはい、
今の恋愛しかりで価値観を感じたなと思うところ、うんうんうん、でもこれって思うのが、やっぱ価値観の違いってやっぱり別れにつながるじゃないですか。
そうですね。
でも男女って絶対 100% 価値観が合う人って僕いないと思ってて、
うん、いやー、そうですね。
そう、いない中でどうすり合わせていくかっていう作業だと思うんですよ、恋愛期間って、
うんうん、
で、いや僕まず明確な答えを言うと、価値観の違いで言うと、はい、喧嘩の仕方、
喧嘩の仕方、はあ、
はい、喧嘩の仕方が結構価値観が出るなと思ってて。
なるほどなるほど。
そう、例えば、
はい、
なんだろう、喧嘩をした時にすごい感情的になって、
うん、
もうあなたのこういうところが嫌いだって言って言い合うカップル、う
ん、はい、
と溜めちゃうカップル、
うん、
要は本当はこう思ってるんだけどなかなか言えないみたいな、
うんうん、
大好きだからこそ我慢して我慢して溜めちゃうカップルだと、俺は前者の方が長続きすると思ってて、
はいはいはいはい、
でしんちゃんの昔の恋愛は割と後者だったのよ。割と我慢して爆発して、
うん、
わーって言っちゃってその勢いで別れちゃうっていうケースが結構あったのよ、若い時って。
なるほどなるほど。
そうそうそう。でそれを反省して割とこうだなってから、
うん、
あ、思ったことはちゃんと言った方が、まあ、お互い好きだからこそお互いを寄り添っていきたいからっていうんで結構言うようになって、まあ、それこそ今の奥さんでも結構だから思ったことはその場で言うようにしてるし、うん、溜めないようにしてる。
あ、なるほど。でも大事っすね。
そう、
それは
大事かなと思ってて、
うんうん、
やっぱ溜めちゃうとね、やっぱりさ、うん、で一回溜め始めるとまた違うところ溜め始めるのね多分。
はいはい、
まあ、しんちゃんの経験上ね、
うんうんうん、
で溜めて無理だってなって爆発してもう収拾つかなくなっちゃうみたいな。
なるほど、確かに。
これ結構意外と共感してくれさる方いるんじゃない
かな。いや、いるんじゃないですかね。僕自身もそうでしたから、うん、どっちかと言ったら。
あ、そうなんだ。同じパターンってこと。
同じ。
昔結構溜めがちで。
そうですね、溜めて、勝手に冷めて別れを告げるみたいなタイプだったんで、ゴンタは昔は。
あ、悲しい。
悲しいっすよね。
元カノさん かわいそう元カノさん、かわいそう。
いや、そんな感情移入しないでくださいでもなんかね、でも本当そうっすよ。その面倒くさかったから、わざわざその言い合って喧嘩するっていうのがもう面倒くさかったんで、もうグッ、
あ、そっちパターン、ね、
はい、グッとこらえて、
はいはいはい、
まあその場をしのいで結局勝手に冷めちゃってお別れするみたいなのが多分一番良くないパターンだと思うんですけど、恋愛において。
ああ、そうなんだ、
はい、
でも結構しんちゃんも立ち悪い方だなと思ってて、
はいはい、
それで言うと、
し
んちゃんの場合は自分が要は男って見えっぱりじゃない
ですか。そうですね。
そうだ、いい男に見られたいみたいな。
うん、
だからその向こうが描く理想の彼氏像にやっぱ近づきたいって思うがゆえに、うん、こうちっちゃいことをためたっていうのは、向こうが望むことを指してたらだんだんだんだんそれが自分を苦しめてるというか。
なるほど。
そう、またちょっと違うパターンかもしれない。
はいはい。でも男はそのパターン多いかもしれないですね。なんかそんなちっちゃいこと気にしてるって思われたくない
かもしれない、
うん、
そうだね。そうそうそう、
はいはいはい、
でもそれがね 結構若い人多いんじゃないかなって気はしてて、
そうですね、
そうだからそこの喧嘩の仕方みたいなところは、うん、まあ、他にもいろいろ種類あるけど、
はい、
そこの喧嘩の仕方が建設的かどうかってすごい重要かなっていうので一個エピソードです。
なるほど、まあ、ちゃんと話し合いができるカップルがいいってことですね。そう
です、いや間違いないです、本当に。あの原因をちゃんと言い合えるというか、
はいはいはいはい、だいぶあれですね、大きいあれですね、お話ですね、大きなところというか、
うん、そうだね、
も
う
だいぶそれが全てみたいなところがあると思うんで、結局は
まあそうだね、
はい、
結局はそうだね、
そう
本質はね、だと思います。いきなり、
うん、ゴンタで言ったらめちゃめちゃその小さな部分でこうパッと思いついたのはあったんですけど、その中での話みたいなところなんですけど、あの、
はい、
昔付き合ってた女性の方、僕が23、4ぐらいの時かな、まあ、3、4年前、うん、で割とこうご飯食べに行きましたと言った時に、
うん、
あのお箸の置き方を注意されたんですよ、
うん、
お箸を
されたことないぞ。
ないですよね、普通ないですよ。お箸をそのお箸のこの細い方を彼女側に向けてたんですよ。対面の席に座ってる彼女に対して先っぽを向けてお皿の上に置いてたんですよ。
はいはいはい、はい、
そしたら、その置き方は良くないよみたいなことを言われてそのマナーとして良くないよみたいな話をしてくれたんですよ、当時。
はい、あ、そうなんだ、はい、
だいぶ相手はその育ちがいい環境というか家庭で育ってきてたんで、ね、多分そういうのみっちり小さい頃からね、あ、教わってきてたんだと思いますけど、あの、
うんうん、
ゴンタは本当に平凡な家庭に育ってたんで、そんなことを言われたこと全くないですし、それ言われた時にやっぱり23、4だったんで、いやいやいやと思って、そんなうるせえよと思っちゃったんですよゴンタとしては。そんなことまで言ってくんなよって、まあね、当時は思いましたけれども、まあ今思うと、
それは
今思うと、まあね、なんかそれは僕のためにね、僕が今後その例えばお偉いさんと行った時に恥をかかないように言ってくれてたんだなっていうのは、はい、今思うとですけど、
そうね、
はい、
そうね、多分それも言い方ももしかしたら向こう悪かったからちょっと本田的にも悪く捉えちゃったかもしれないから、うん、まあ
そうですね、
まあねえ9-1で向こうのが良かったかな。
いや本当そうだと思いますよ。
それはあれだけど、
はい、あのまあ言い方とかがすごい大事なんだなっていうのは思いましたし、なんか多分そんなこと言われたことないと思うけど、なんか私はそういうこと言われてきたから一応言っとくけどみたいなことを言われたら、まあ、あ、そうなんだって多分受け止めますけど、まあそれが当たり前みたいな感じで言ってこられちゃうと、その何も知らない男はね、ちょっとカチンときちゃうかもしれないですよね、そういうのって。
そうね、
はい、
なんかね、自然の中でふざけて言うだったらまだ、ね、うんうん、ガチな感じは言
っちゃうと、
だから伝え方って大事だよね。
伝え方大事だなって、そこも価値観の一部というか、まあ、その育ってきた環境はどうしても違うわけですから、自分が気になったことに対しては、ね、まあ、ちゃんと相手を思って伝えてあげるっていうのもやっぱ大事だなって思いましたね、うんうんうん、長続きするには。
なるほど、
はい、というところ
で、間違いないです。
僕はまあちょっとすごいね、あの枝葉の部分のお話だったんですけど、
いやいや、でもそれって言い方変えたら、まあ伝え方が大事ですよ。
そうそうそう、まあまあそうですね、そこが大事ですね、うん、っていうところでした。
大事だね、
はい、
割といいエピソードじゃないですか。
うまくまとまりましたね。
ちゃんと回答してる。、うん、じゃあ次行くね、じゃあ、
はい、
じゃあ続いて、これむずいんだな、これ。長年の知り合い、友達からの、恋愛への生き方、あ、だからあれか、長年の知り合い友達から恋愛に発展するにはっ
ていう、ね、ああ、なるほどなるほど。
これごめんなさい、シーンはないです。シーンは、
いや、友達からの恋愛があんまなかったってことですよね、しんちゃんは。
その復縁とかはあるよ、その昔高校大学時代に付き合ってた人と別れて数年経って社会人になってから再度付き合うみたいなことはあった、
うん、ああ、そういうことか。 でも
そう
そうですね、ゴンタも正直そのなんか友達から発展することがなかったんで、もともと恋愛対象として見ている出会いをしてからの恋愛は多いんですけど、そう難しいですね、友達か。うーん、
あでもさ、
はい、
昔そのさ頻繁に連絡を取ってる仲なのか久々に連絡取った仲だと結構違うじゃん。
ああ、はいはいはいはい、なるほどなるほど。
もう 2,3 年ぶりに連絡が来たパターンと、まあ、まあ頻繁にで、なんか久々に連絡来たらもうなんか別人じゃん人って割と。
確かにですね、
別人っていうと、そうそうそう、それだったら、
そうですね、
あるけど、
そうっすね、そう確かにな、それはでもありますよ、 そのゴンタで言ったら、あのなんか
あるの
昔ちょっとこう友達の知り合いで学生時代に、うん、会ったことあって、まあ、うん、それ以来全く会ってませんでしたみたいな人で、
うん、
数年ぶりに、まあ、その飲みの席で一緒になったとかは
たまたま、
たまたまっすね、はい。
すげえ運じゃん
これ運、運かもしれないですよ。それ男からしたら、あ運命かもって思っちゃいますよ。そのちょろい、ちょろいようですけど。
まあでもそうなるよ、ね。いや、久々に再会すると、
はい、結局第一印象が良かった人だったら、なんかもう一回会えたことってめちゃくちゃなんか嬉しいし、あなんかもう一回会えたってことはなんかあるんじゃないかって思うじゃないですか。
うん。
うん、だから。そういう意味ではなんか意識はしてしまいますよね、その再会っていうのは。
そうだよね、いやこれ恋愛の生き方でしょ、発展の仕方でしょこれ
これむずいっすよ、その
これはね、まあ多分質問してくださった方が多分そういう対象の方がもしかしたらいるのかもしれないですよね。
そうですね、
そういう
多分そうですね、
うん、そのちょっと背景があれだったんですけど、
むずいな、なんか
でも、まあ、生き方はスパッと言うんだったら、
はい、
あこれやっぱいろんな条件が、まあ、やっぱ SNS があるじゃないですか、
はい、
やっぱインスタとかそういう SNS 系でつながってるかどうかも結構重要なポイントかなと思ってて、
はいはいはいはい、
だ日頃そのストーリーとかその人の日常見てるかどうかとか、
うん、
全くつながってなくさっきのゴンタみたいに運命的にこうポンって会っちゃうパターンって、
はい、
なかなか運ゲーだから。
そうっすね、
繋がってるか繋がってないかは結構大きくて、繋がってるんだったら、
うん、
まあそれこそね、なんかストーリー流れてきてポンってたまに返してみる、でもちょっと何かしら発展があるかもしれないけど、それってねなんか確証が言えない、こればかりは経験がないから、ね、
でも結局、うん、でも その言ってた通りだと思いますよ、やっぱ頭の片隅にいるかどうかっていうのが大事だと思いますし、常に毎日ストーリーで見てる人だったら多分頭の片隅にはいるんで、そういう人からなんか不意に誘われたりしたら急に男って意識しちゃう生き物だったりすると思うんで、
あ確かに、はい、あそれはあると思う、なんか本当フリー期間で何も考えずに、例えば同級生ラインが急に組まれて久々にこう LINE 取れるようになったとかさ、はいはいはい、結構あるあるじゃん、
確かに、
でそういうところでなんか久々にちょっと会おうよみたいな LINE を送れるかどうかっていうのは結構男としては別に悪くないから、
そうですね、結構フラットに見てますよね、うん、その恋愛に対しては基本的には、
そうそうそう、だから悪い言い方すると最初は誰でもいいわけじゃん、
うん、
ある一定のあれは超えて
たら、そうですね、そうですね、だから普通に誘われた時点で意識をすると思いますよ、ね、男は。
そうだね、うん、まあ、そこはだから勇気を持って前を踏み出しましょう
そうですね、なんかストーリーに絡んだりとか、はい、ちょっと、最近どうみたいな感じで連絡してみて飲みに行くとかご飯に行くみたいな感じで行ってみるのがすごい恋愛のステージに上がれるんじゃないかなっていうふうには思います。
はい、ちょっと当たり障りない回答で申し訳ないんですけど
これはちょっと経験不足でした
はい、申し訳ございません、はい、ちょっと多分祝賀しに行った方がいいと思います。
そうですね、そういうのあるかもしれないですわ、祝賀しだったら、
祝賀しね、はい、我々見てますからね、
はい、ですね、はい、はい、
じゃあ じゃああれですかね、じゃあ次ラストの質問、
はい、
いっちゃいますか。
いきましょうか。はい、
あの、はい、こちら最後はですね、あの DM でいただいたので、ちょっとご質問長文ですけれども、
はい、
聞いていただけたらなと思ってます。じゃあ読み上げていいですか。
はい、お願いします。
はい、じゃあ読み上げます。ポッドキャストで初めてラジオを聞き、とても自分自身のこれまでの恋愛を見直しながら、耳が痛いこともしばしばで聞いております。少し相談したくてメッセージしました。ありがとうございます。好きな男性かっこ、両親や元カノとの関係から、結婚や子供に前向きなイメージを持てない人かっこ閉じと付き合う前にお試し期間も設けたのですが、こんなコメントをもらいました。なんだ、お試しが続けばいいと思ったのは、束縛のない関係でいたいという俺の身勝手な考えからであり、あなたの人生を共に背負う覚悟を持てないからです、過ぎ去った過去を塗りつぶせないでいるのも事実です。あなたのことは好きだし、一緒にいるのはとても心地よく楽しい。でも未だに自分の気持ちを固められないというのが本音です。中途半端な感情であなたを振り回していると思う。で、どう解釈したらいいんでしょう。結局は結婚は考えられていないから付き合いってことですかね。私は寄り添いたい気持ちがあるんですが、これまでの放送で言う舐められているのを自覚した方がいいっていう状況なのか悩んでメッセージしました。アドバイスよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございます。はい、一応これ個別ではゴンタの方からお返しさせていただいたんですけれども、う、ね、はいはい、もう私からは回答してなかったんでね、はい、まあ、ラジオ通してご回答できればなと思うんですけれども、
うん、
あのね、ゴンタさんのご回答としては寄り添う必要がないと。
そうですね、次行きましょうっていう回答をさせていただきましたけど、うん、
まあ、なるほど。いやこれね、はい、そうね、はい、理由ありますよね、ゴンタ
さん。そうですね、ゴンタからするとなんかもうまさにその舐めてるなっていう感じはしますし、
うん、
正直都合いい女みたいな感じになっちゃってるなっていうのはありますね。だから男って結局なんかいつでもいけるなっていう女の子って、なんかずっとその、まあ、キープの場所にいると思うんですよ結局、
うん、
だからそこに対してはなんか置いておけるなら置いておきたいし、自分が追いかける必要もないし努力する必要もないから、まあ、それでも良ければそこにいてくださいみたいなことを言ってるようなもんじゃないですか、そのさっきの文章で言ったら、
まあまあ
まあね、だったら、その中途半端な優しさになんかなびくようだったら、もっと男はいるからもっといい男に出会ってほしいなっていうのが僕の、まあ、アドバイスで送らせていただいたことなんですけど。
ああ、なるほどですね。
はい、
こうやってだからまだ付き合ってないってことだよね。
そうだと思います。お試し期間みたいな感じなんですかね。だから、まあ、年齢も年齢だと思うんで、その結婚考えられるかどうかっていうところで男性はその気はないみたいな感じなのですかね、これは。
なんかその男性、いや確かに普通に見たら、うん、まあ突っ跳ねてるじゃん男性側
は。はいはいはい、
でも本当にこの人はそのなんだろう、さっきその両親とか元カノの関係からその結婚とか、うん、多分だけどご両親がもしかしたら離婚してるパターンもある
んですよね。はいはい、
うん、であまり結婚に対してイメージが湧かないとか、うん、で元カノさんとかからなんかひどい仕打ちを受けて、
うん、
あんまりこう人と付き合うこととか恋愛っていうものに対して結構億劫になってる人なのかもしれないなのかなってメッセージ上で思ってて、でそれで言うとじゃあしんちゃんの話になっちゃうんだけど、うん、しんちゃんも両親離婚してるんだよ、
はいはい、
だいぶ前高校時代かな、うん、でその時もねやっぱあ結婚ってこんなもんなんだみたいな、
うん、
思っちゃったのよ、
はいはいはい、
なんかするメリットあるのかみたいな、特にこのご時世って特に結婚しなくても別に生きていけるじゃん全然、
うん、
特に女性も経済的なあれもあって、
はい、
いやそういう意味を含めると純粋にそこに恋愛に対して悲観しちゃってる人なのかなっていう気もしてて、
うん、
なんかプラスで言うともっとさっきの安心感とか落ち着きを彼に与えることによってもしかしたら彼の考え方が変わるんじゃないかなっていう、俺はちょっとプラスのポジティブな考えを持ちたいっていうのは しんちゃんの考え。
そうですね、まあまあそういう考え方も、まあ、読み取れますね、確かにそう言われると。
そう、そう、最終的にはこの質問してくださった方の意思をもちろん尊重するんだけど、で本当にこの人が本当に彼氏さんのことが大好きで、もう忘れられないって感じだったら、うん、もうワンアクションというか、
うん、
なんか落ち着かせるような関係づくりをもうちょっと時間かけてもいいのかなとか、なんか一旦お試し付き合わない私とみたいな、
うんうん、
それぐらいなんか気軽な感じで、
はいはい、
行くのもなんかありなのかなってちょっと思った、
うんうん、なるほど、
次第ですね。
まあ、はい、この質問者さんが本当に諦められないっていうことであれば、まあ、その選択肢はありかなっていうふうに思いますね。そう、
うん、ただだよ、
うん、
あの俺はどちらかというとゴンタ派だから、考え方とか、うん、それは言わない、あの本当に好きだった人だったら、
うん、まあまあ男立場したらね。
そうそうそう、なんかまだ付き合ってないじゃん、
はい、
そもそも、
うん、
なんか付き合ってたらあるじゃん、やっぱいろんなあれが、はい、うん、さっきのあれが付き合う前じゃん。
そう、付き合ってないんですよ問題は。
そう、そこがね、そう、付き合ってないっていうのを考え、まだ使用期間す、まあ、使用期間すらではないというか、
うん、そうなんですよ、
はい、
そこが引っかかるポイントですよね。付き合ってないっていうところでなかなか、
そうそうそう、
うん、その確率論みたいな話になっちゃいますけど、なんかそっちに行くよりは絶対に可能性高いのは、うん、もう新しくね、いろんな人見ることによって、まあ、その人に対して余裕を持って見れるっていうところもありますし、新しい出会いもあるかもしれないっていうところもあるんで、
うん
うん、なんかやっぱ視野がどうしても狭まっちゃうじゃないですか、恋愛をすると。この人が好きって思っちゃうと、どうしてもその人しか見れなくなっちゃうと思うんですけど、それって結構危険だと思うんですよね。なんか冷静に物事判断できなくなってしまって、うん、心の余裕もなくなっちゃうし、
うん、
だから
まあプラスで言うと、その都合のいい女性にならないようにするにはみたいな、
あ、
大事ですよね。
そこですよね。都合のいい女って価値がね高くないじゃないですか、その女性のポジショニングで言ったら。その言い方悪いですけど、
男目線
で言ったら、
そうだと思う、
はい、
逆もしかりだから
、そうですね。なんか好きって言われてる女の子って何もしないくなっちゃうじゃないですか、餌をあげないというか。
そうだ、そうそうそうそう、うん、そうなんだよね。
なんかちょっとこの子何考えてんだろうぐらいの子の方が、なんかこっちが何かしなきゃって思っちゃうし、
うん、そうそうそう、
もう好き確定してたらね、そこまでなんかこっちが何かしようって思わないんで。
そうだね、
うん、なんかあなた以外にもいるよぐらいの感じを出すことによって、その人も本気で今回の件を考えてくれるかもしれないし、なんかうかうかしてたら別行っちゃうよぐらいの感じの方が多分プラスに働くんじゃないかなっていうふうには思いますね。
そう、だから余裕ですよね。
そうですね、そうそうそうそう、まさに
余裕をどう出すんだって今来たよ
ああ来たか。余裕って難しいけど、結局やっぱその焦らせないと、男を、うん、
そうだね、焦らせた方が、だから競馬で言ったら女性は騎手だよね。
そうそうそう、
男が馬で、
うん、いや本当に
走らせた方がいいね、
はい、
うん、
このままじゃね負けちゃうよみたいな感じをね出さないと。
そうそう、なんか優しいけどちょっとわがままみたいな、
うんうん、
ギャップだったりとか、はい、なんかそういうところが自然にできると。
そうですね、
あ、この人ただもんじゃないな、他にも男性がいるぞ、
うん、
これは早めに僕がっていう感じになったらもう勝ちですよね。
そうですね、そこをうまくね、本当に恋愛するのもいいですし、そういう感じで接するのもありかなと思いますね。
うん、
うん、
です、
はい、ということです。
またちょっとこのね、ラジオをもし聞いてくださったら、 DM お待ちしてますので、
はい、ぜひどうなったか教えていただけたらな
と、はい、どうなったかとか、はい、嬉しいです、
はい、
聞いていただけたら嬉しいです、うん、いやー、権田さん終わりました。
はい、2022年ワールドカップもありましたし、
そうですね、
はい、
そうですね、メッシ、アルゼンチンが優勝し、
結論ね、やっぱサッカー一緒に見れる子がいいんですよ、一番
それ飲んだでしょ
やっぱね、まあ、ね、趣味が合う子が一番いいんですよ、結局は。
いや、あれね、思う、いいよね、なんかサッカー見ながらさ、
はい、
なんかそういうバーとか2人でさ、はいはい、観戦してみるってさ、
いや、
めっちゃいいよね。
めちゃいいっすよ、そんなの。もう憧れますもん、一緒にワールドカップ見に行くとか。次のね、開催アメリカなんで、もう次一緒に行こうよぐらいの感じの方がいいっすもん、絶対に。
いやー、ちょっと今日っていうか、今回ラストだからちょっと長めに話しちゃうと実はそのネタで一つ一個あって、
はいはいはいはい、
そのサッカー観戦ネタで一個ありまして、ほうほうほう、ちょうど前のサッカーかな、4年前のサッカーの時に、
ほう、
その時まだコロナもなかったからさ、
はいはいはい、
なんね、店も繁盛してるじゃん、はい、でその時俺マッチングアプリで会った女の子と、
はい、
ちょうどその日どことどこか忘れたんだけど、
はい、
まあ、サッカーの試合があって、
はい、
で一次会初めましてして、うん、で二次会でハブ行ったのよ。
ほうほうほう。
おう、でハブってやってるじゃん。
やってます
ね、観戦、
はい、
でハブ行ってでサッカー見るやん、
はい、
でその子全然サッカー詳しくなくて、俺もそのサッカー詳しくないんだけど、うん、なんか知んないんだけど、そのサッカー見てたら、
うん、
えしんちゃんさんってこの後予定あるんですかみたいに言われて、もう夜の時間ももう11時手前ぐらい、
はい、
なんでしょみたいな、うん、いやもう帰るか一緒に帰るかじゃないみたいに言ったら、いや一緒に帰るって
何の話だよこれ
いや、さっきのその前のラジオのエピソード絡めてすいません、なんか
しんちゃんのお持ち帰
り、ね、楽しい、ちょっとそういうのあったなみたいな。
なるほど。
だからあれです、だからサッカー観戦する男には気をつけろって
まあまあまあまあ、結局そうですよ、
サッカー。そう、やっぱ雰囲気持ってかれちゃうらしいね、やっぱね、
うん、
持ってかれちゃうよ、やっぱ
持ってかれちゃいますよ。なんかそのあるらしいですね、心理的にこう興奮状態な時ってその恋と錯覚するみたいな。
そうそう、
だから一緒になんか観戦するとかは絶対にいいっすね。
そうだからそのゴールど関係ない、どっちゴール決めてもさハイタッチするじゃん、
確かに
肩組むじゃん、
はい、
そうそういうのでね、
急にね、
なんかあったなみたいな、今急に思い出したわよそういうのあったなと思って。
いやいや、何を聞かせられてるんですかね、最後に本当に
ごめん、なんかない、今度もなんかない。
いやいやいやいやいやいや、無茶ぶりにも程があるっすよ、そんなサッカーの話で、ね、なかなか難しいっすよ。まあスポーツ観戦、
まあ確かにね、
できる人とね将来は結ばれたいなと思ってます
結ばれたいなと思ってます。結構いる、
はい、
結構いるでしょ。
まあまあまあまあ、ゴンタのね、その恋愛っていうのもね、2023年はどうなっていくかっていうのもね、ぜひご期待いただけたらなと思います。
なんで締めんのよそこで締めてるじゃんもう締めてるね、
はい、いやいや、期待していただけたらなと本当に思ってますから。
いや、そう、あ、わかりました。じゃあこれ最後にしよう、
はいはい、
2023年の抱負について話しましょう、お互いの
抱負ですね。
これ大事ですよ。
どういう、
はい、2023年の抱負、
どのジャンルの抱負ですか。
いや、もうそれもう抱負です、
人生の
あらゆる、
うん、
人生における抱負でもいいですし、はいはい、花壇でもいいですし、
うん、ああ OK です。どうしますか、しんちゃん。
いや、もう思ったことを言えばいいか。いや、じゃあしんちゃんが言います。
はいはい、
そうですね、もしかしたら2023年花壇ラジオ、顔出し配信するかもしれませんもしかしたら、抱負じゃないな、これ宣言になっちゃってる、これ YouTuber になっちゃってるけど
急に、
まあ、とりあえずあれです、リスナー会は本当に 楽しんで我々も、
はいはい、
頻繁にやっていきたいなと思ってるので、うん、ぜひご興味ある方はぜひ参加いただきたいなと思ってます。まあちょっと
そうですね、
ね、あの奥様いらっしゃいますので、
はい、
来年から本格的にちょっと、まあ、なかなか大声出せないんですけど、まあ、楽しい会にできたらなと思ってるんで、
はいはいはい、
あの2023年の花田ラジオも皆さんぜひ聞いていただけるととても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
なるほど、そういうことですね。なるほど、まあ今僕も初めて聞きましたけどね、その抱負に関してはね、まあ、多少
あそうだね、うん、
はい、びっくりしてるところもありますけれども、まあそれで言ったら2023年はね、このラジオっていうのもやっぱりもう少しね拡大していきたいなっていうふうには思ってますので、今度としてもまあたくさんね、その最初に始めた頃と比べたら応援してくれてる人だったりとか相談してくれる方が増えてきたっていうのもそうなんで、まあ、よりね多くの人がこのラジオをきっかけにこの恋愛が前向きに進んでいって、で日本の少子高齢化っていうのがより良い方向に行ったらいいなっていうふうにはやっぱり思ってますんで、やっぱその少子化に関してはね、僕らのその恋愛をするっていうのがやっぱりそのスタートラインなわけじゃないですか、子供。
まあ確かにね、はい、それを解決するのがね。
いやそうですよ、
すごいね。
いやもうそこまで、
そういう
そこまで考えてやってますから、そりゃ、はい、
あすごい考えて、ビタ1ミリも考えて
るまあまあでもその普通ね、これ聞いてなかったらいけなかったみたいなところをこのラジオ聞いて一歩前に進めましたみたいなこと聞けたら、僕らもねすごいなんかこうやってる価値があるじゃないですか。
まあ、間違いないです、
はい、なんでその
だから DM とか嬉しい、
嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです、本当嬉しいんで、なんかそこを僕らのこのちょっとたまにこう期間空いちゃう癖とかを徐々にこう改善していきたいなっていうふうには思ってます定期的にうまくねやりつつ配信をもうちょっと増やせていけたらなと思っております。はい
はい
ですね。なんでゴンタ自身も、まあ、新たなね恋愛ができたらいいなっていうふうに、思ってますので、来年は彼女できました報告をねまた皆さんに聞いていただけたらなと思います。
はい、
はい、
だから毎年報告する可能性もなきにしもあらずで皆さん
まあどこかで終止符は打ちますけれどもね。はい。
お、
はい、
いいですね。あ、聞きたいですね。確かにゴンタのエピソード、プロポーズエピソード聞きたいですね。
それもちろん、将来。それは皆さんと一緒に成長していきたいんで、はい、僕も。はい。
ありがとうございます。
はい。なんでまた2023年もね、一緒にしんちゃんもね、頑張って、またこのままね続けていけたらなと思ってますので。
そうですね。
はい、引き続きよろしくお願いしますよ。
はい、なんでまあリサミヤさん本当にいろいろ聞いてね、数あるラジオの中から本当に聞いてくださってありがとうございます。
はい、
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ、
はい、じゃあというところで、はい、今年最後の配信を終わりにしたいなと思います。
はい、
ではまた次回のラジオでよろしくお願いいたします。
はい、
ではまたさようなら。
良いお年を。